ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は小倉中央ロータリークラブ会員狩野博さんをお迎えしています。狩野さん、こんにちは。
こんにちは。
狩野さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。では早速ですが、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、小倉中央ロータリークラブの狩野と申します。ロータリーではですね、皆さんからカーリーと呼ばれております。
あら、はい、カーリーとお呼びしてもよろしいですか？
です
初対面ですけれどもニックネームがあるんですね。
そうなんです。狩野って書くとですね、はい、よく狩野さんですかとか、狩野さんですかとか、
はい、
で名前の訂正がもうめんどくさいので、こちらの方からもうカーリーと呼んでくださいと
覚えやすい。ありがとうございます。まずはですね、カリーさんのお仕事について教えていただけますか？
はい、はい、私のビジネスなんですけども、国内と国外の FC 運営をやってます。フランチャイズ運営ですね。まあ、例えば国内の方であれば家庭教師のトライとかの学習塾であったりとか、あと、まあ、海外の方のフランチャイズの方の運営だとコーポレートコネクション福岡とか、
はい、
BNI 北九州東とか、まあ、そういうのを会社を分けて、主に教育事業だったり、
うん、
オーダーメイドの研修事業とか、
おお、なるほど、
まあ、そういう経営者向けの事業をやっております。
狩野さんがこういった教育の事業に携わるきっかけというのは何かルーツがあったんですか？
私は長崎県長崎市の出身なんですけど、男3人兄弟で、
はい、
私が一番末っ子なんですよ。
はい、
で兄2人が長崎で教員やってまして、はい
はい、
で公務員家族で、
ご両親もですか？
はい、母親は看護師で父親が、市役所に勤めていて、
はい、
まあ、私も公務員をすごく勧められたんですけど、わがままなサラリーマンだったので自分で起業するしかないと。
おー、そうなんですね。
ということで起業しました。
そして今のお仕事につながるわけですね。
そうです。
さあ、そんな狩野さんがロータリークラブに入会されたのはいつ頃ですか？
2018年ですかね。
はい、
ちょうど丸7年で8年目の活動になりますので、私が38の時になりました。
はい、お、じゃあ30代の時に入られて、
はい、
ロータリークラブ今もだと思うんですけども、世代的にはすごく若い。
そうですね、
会員さん、
はい、下から数えて1番目2番目みたいな。
そうなんですね。
はい、
ロータリークラブに入るきっかけは何だったんでしょうか？
私がそういう企業研修とかやっているので、経営者の方が比較的お客さんに多かったんですね。
あ、はい、
で、その経営者の集まりで、ロータリーの方でも夕方やるイベントが年に何回かありまして、まあ、そのイベントにお誘い受けたっていうのがきっかけになります。
どうですか、入会して最初はどんな印象を受けましたか？
最初は、ホテルでご飯を食べる
霊界の話ですねこれは、はい、
まあ、そんなイメージでしたね。
いや、実際にその入ってみていろんな出会いがあったと思うんですけれども、入ってみてのそのイメージの変化っていうのはありましたか？
おそらくその受け身でただ行ってるだけとかご飯食べてるだけだと得られるものってあまりないんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
と私が最初の方にロータリー の研修があったんですよね。
はい、
でまだ1年経ってるか経ってないかぐらいの時に研修って、狩野くん研修とか結構仕事でもやってるから博多であるから今度行ってみたらっていうことで、行ってみたらものすごいこうロータリーの新しくできた研修で、RLI っていう研修で、
はい、
次のこう会長幹事が受講していくことを推奨してる研修のファシリテーターってい こうトレーナーファシリテーターの方の研修だったんですよ。
へえ、面白い。はい、
なんでもう皆さん10年選手っていうか、もう10年以上ロータリアンの会歴があって、皆さん会長経験者とか いう方ばっかりの中に1年足らずのロータリアンがそこに紛れ込んで、
はい、
その RLI のファシリテーターになる研修を受けるっていう、
そこから
だんだんロータリーのことを、まあ、早く深く知るきっかけがあったので、はい、今にそれが至るっていうところになると思います。
素晴らしい。いやでもまた一つ見え方が変わってきました。やっぱりどんなチャンスがあってもどんなご縁があっても自分でそこからどうしようっていうビジョンがないと進んでいきませんね、形には、
う
ん、
そうですね、
うんうん、さあそんな狩野さんは小倉中央ロータリークラブ、それから福岡東令和あけぼのロータリー衛星クラブにも所属していらっしゃるということです、はい、これがあのサテライトクラブになるということなんですけど、このサテライトクラブについては来週詳しく伺っていきたいと思います、
はい、
小倉中央ロータリークラブの会員の人数など概要を教えてください、
はい、小倉中央ロータリークラブはですね、1992年3月に設立されておりまして、
はい、
当時は、会員数が42名、で特に特徴なのが男性会員がこの当時ですね、33名にと、あと女性会員がこの当時9名ロータリアンにいて、はい、チャーターメンバーという、 こう発足のところの方たちの中に女性が9名いらっしゃるっていうすごく特徴があるクラブじゃないかなと思います。
エリアごとに変わってくると思うんですけれども、女性の割合っていうのは近年どうですか、増えてきてる？
やはり全体的に増えてきてると思います。
そうですか。そんなですね、小倉中央ロータリークラブ他にもこんな個性があるよとか特徴があるよっていう点もありますか？
やはり2700地区っていう福岡県の中で女性が中心に立ち上げメンバーにいらっしゃるということもありましたので、2700地区の中で初の女性会員の会長がうちのクラブから誕生したり、あとはガバナー補佐という役割のところに、ここも初の女性会員で、うちの小倉中央ロータリークラブから輩出されたっていうところがすごく特徴があるクラブじゃないかなと思います。
そうなんですね。カーリーさんはロータリークラブで現在どんな役割を担っていらっしゃるんでしょうか？
私はたくさんありますけど、
今頭かいてますけどたくさんあるんですね、はい、
たくさんあるんです、地区の方に、4つ出向しておりまして、
はい、
で今回は主にインターアクトという地区のその委員長をやっておりますので、そのインターアクトですね、あとは今お話した RLI というファシリテーターで、それと危機管理委員会っていうところですね、
はい、
であと最後に、以前田村さんがあの委員長として、出られたと思いますけど、DX 推進委員会っていう、はい、この4つの地区の方に出向しております。
たくさんありますね、役割が、
はい
はい、インターアクト委員会っていうのはどんなことをされてるんですか？
インターアクトはですね、高校生のボランティアの部活を、
はい、
ロータリークラブが支援しておりまして、今2700地区はロータリークラブは60クラブあるんですけど、
はい、
その60クラブのうち32クラブが提唱しておりまして、32校にインターアクトという高校生のボランティアの部活があるということですね。
ちょっと素朴な疑問的に聞いていってしまうんですけど、危機管理委員会は何をするんですか？
危機管理委員会は、はい、まあ、災害対策とかもあるんですけど、はい、今はどちらかというとハラスメント関係とか。
あ、なるほど。
なので私も青少年に関わるところだったりとか、まあ、子どもも私4人いるんですけど、やっぱり子どもたちとの接し方とか含めて気をつけないといけないことって結構ありますので、
うん、
そういうところの委員会になります。
いろんな理解を深めてるんですね、ロータリークラブは。
そうなんです
この各委員会にスポットを当てていってもいろんなことが学べそうだなと思います、
はい、
そんなロータリークラブに入ってよかったなと思うのはどんな時ですか？
世界中にロータリー案としての知り合いが増えるということと、
はい、
あと共通としての活動でやっぱり奉仕をやってますので、話が合うと、
うん、
で合言葉がある程度一緒になると、はい、いうことがすごくいいことじゃないかなと思います。
ロータリークラブは世界のスローガンがあるんですよね。
はい、私が好きなのは長蛇の奉仕っていうことで、
はい、
まあ、いくつかキーワードってあるんですね、はい、4つのテストとか、うんうん、あるんですけども、やはり長蛇の奉仕っていう、まあ、自分を超えた奉仕を活動していくっていう、まあ、こういうところを世界中にやっていくことがロータリアンですね。あとは、まあ、ポリオの撲滅とか、
はい、
たくさんプロジェクトがあるっていうのもロータリーとして入ってみて、ロータリアンとして活動してみて、うんうん、こんだけのプロジェクトがあって、
はい、
まあ、全てそれを一人ができないので、まあ、役割分担があって どの地域で、どの地区で、はい、どういう奉仕のプロジェクトで関わるかっていうのを、まあ、決めて取り組むことができるっていうことがやっぱり素晴らしい組織ではないかなと思います。
そうですよね。その情報共有することによっての気づきっていうこともこれだけいろんなやっぱ委員会も含めて役割があると、はい、皆さんそれぞれ自分のコンフォートゾーンというか自分が知ってるこう世界から飛び出していくきっかけがあるんじゃないかなと思います。狩野さんはちなみにこのロータリークラブに入ってなかったら実はこういうこと知らなかったかもとかこういうことしてなかったかもしれないなみたいなことありますか？
やはり青少年に関わる事業とか、今までもラジオの出演で交換留学とかお話あったと思いますけども、まあ、インターアクトというボランティアの部活を支援しているということも知りませんでしたし、たくさん知らなかったことは多くあって、はい、その中でロータリーという組織だったりとかいうのを外から見るとやっぱり誤解していることも結構あるんじゃないかなというふうに思います。
私もこのコーナーを通しての学びがすごいですもん、ね、いろんな課題に取り組んでるだけでなく今日狩野さんのお話を聞いていると本当にその時代に沿ってのなんか進化っていうのをロータリークラブも遂げてるんだなと思います、
う
ん、
そうですね、うん、やはり変わっていってることは非常に多くあるんじゃないかなと思います。
狩野さんが入られての7年で の, そのロータリークラブとしての変化って感じたりしますか？
やはり女性会員が増えたりとか、多様性ということで、はい、年齢もいろんな年齢の方が、はい、会員として活動するということになってきたりとか、まあ、地区の方に出向している方もですね各クラブから、はい、やはり時間とかですね、やっぱりコントロールできる方そういう余裕がある方が参加してきてそこで職業分類も様々なので、はい、お互いに学び合えることっていうのもたくさんあるかなと思います。
まさにおっしゃる通りそのいろんな職種の方が集まっているっていうことが強みにつながっているんだなと思います。はい、狩野さん活動について何かリスナーの皆さんにお知らせしたいことはありますか？
はい、インターアクトですね、はい、まあ、高校生の、まあ、ボランティアの部活なんですけど、まあ、我々2700地区では32校で今度は新しく2校増えるんですけどもやっぱり彼らが高校生っていうその限られた時間の中で、まあ、世の中の人のため世のために各々の学校が企画を出して考えてでその高校生がそれに対して一生懸命行動を起こすと、まあ、その、まあ、インターアクトが初めてロータリーと関わる高校生になるかなと思いますけどそこから、高校生を卒業してそこで奉仕を学ぶことによって、はい、また大人になった時にすごく得られるものがあるかなと。でこれを一生懸命やるっていうところがやっぱポイントじゃないかなと思うんですけど、はい、高校野球とかあるじゃないですか、
はい、
やっぱり一生懸命やってる高校生を見ると感動するじゃないですか、
うん、
まあ、部活って言ってもたかが部活ではなくて、まあ、そこで一生懸命やることによって彼ら彼女らがやっぱりいろんなものを得て社会に出る前にですね、まあ、経験できることっていうのはたくさんあるかなと思うので、まあ、これからもそこを支援していきたいなというふうに考えております。
おー、これは例えばこう学校ごとに興味があったらお問い合わせできるものなんですか？
そうです
か。どういうふうに関わっていけるかっていう点はありますか？
高校生でインターアクトクラブっていう部活がある高校ですね、
はい、あ、はい
はい、うん、で、ない高校でも問い合わせをロータリーの方に、クラブにしていただければその近くのロータリークラブがそこを支援するっていうことができますので、はい、うちの子をインターアクトに入れたいとかインターアクトに興味があるというような方がいらっしゃいましたら、ロータリーの方に問い合わせをしていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、来週も引き続き狩野博さんにお話を伺います。来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
狩野さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。